生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？くまるなみこです。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第120回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上より第20章、家を離れたヤコブをお送りします。ヤコブに祝福が与えられた後、エサウは自分を騙したヤコブを憎みました。そして心の中で、お父さんは大変年老いていて、間もなく死ぬだろう。そうしたら、弟を殺そうと、独り言を言いました。誰かが、多分しもべの一人が、このように脅そうとしているエサウの独り言を聞いて、リベカにこのことを告げました。ヤコブが年老いた目の見えない父に嘘をついて騙したことは確かに悪いことでしたが、その母にも同じ責任はあります。心が弱くて衝動的なエサウは、長子の特権や祝福を受けるのに適当でないこと。家の名誉を担うのにふさわしくなく、神様がアブラハムの子孫に要求するような人でないことを、リベカは見抜いていたのでしょう。しかし、イサクを騙したのは間違っていました。たとえ、悪から良いことをもたらすためであっても、決して悪をしてはいけません。ヤコブに、長子の特権と祝福が行くように、正しい方法で仕向けることができなかったならば、神様にお任せすればよかったのです。もちろんリベカは今度は、ヤコブの身の安全を大変に案じました。エサウの怒りが収まるまで、ヤコブをしばらく家から遠ざけようと考えました。そこで彼女はヤコブに、お兄さんエサウはあなたのことを怒って、お父さんが死ねば殺そうと考えています。ハランにいる私の兄、ラバンのところに逃げるのが一番よい。お兄さんの怒りが解けるまで、しばらく彼のところにいなさい、と言いました。二人とも、エサウがきつい性格の人ではなく、今は大変怒っていても、間もなく怒りを忘れるだろうということを知っていました。リベカは安全のために、ヤコブをよそにやりたいとはイサクに言いませんでした。イサクには、ヤコブをこの辺りに住むヘテ人と結婚させたくないという理由を挙げました。イサクはリベカの言うことに賛成しました。イサクはヤコブをそばに呼んで、エサウのように外国人の妻をめとってほしくない。母の故郷パダンアラムに行って、母のお兄さんラバンの娘の一人を妻にめとりなさい。と言いました。アブラハムが召使いにイサクの妻をもらいに行かせたときは、しもべやラクダを一緒にやりましたが、ヤコブには召使いもラクダも与えられませんでした。一人で、しかも歩いて出て行きました。イサクは大変お金のある人なので、召使いもラクダもたやすくヤコブにつけることはできました。あるいは、エサウが後をつけて、ヤコブを殺すことを恐れて、リベカが静かに早くヤコブを送り出したのかもしれません。母は、ヤコブの出かける前に、エサウの怒りが解けたら、ヤコブを呼び返すと言いました。リベカはこの約束を守れませんでした。ヤコブは戻ってきましたが、母の死んだ後でした。ヤコブが母に別れを告げたとき、それは永遠の別れになりました。二度と二人は会いませんでした。これが二人に対する神様の罰だったのかもしれません。父のイサクは ヤコブを祝して、全能の神があなたを祝福し、またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神がアブラハムに授けられたあなたの気流の地を継がせてくださるように、と言いました。こうしてヤコブは愛する父と母に別れを告げ、長い一人旅に出かけました。ヤコブのおじさんのラバンが住むハランまでは500キロ以上も離れています。ヤコブは何日も熱い燃えるような砂の上を歩き、幾夜となく夜空の下で何もない地面の上に寝なければなりませんでした。寂しい土地を何日か旅すると、ヤコブは非常に疲れました。星の下で、固い地面に横たわると、ヤコブは寂しく悲しくなりました。年老いた、目の見えない父を騙し、兄の祝福を横取りして悪いことをしたと思っていました。そして、エサウが大変怒って、できれば自分を殺そうとしていることも知っていました。こういうことを考えて、ヤコブは悲しくなりました。心配なこともありました。この長い旅を無事に歩くことができるでしょうか。この地方には野獣がいました。食べ物も十分ではありません。時には大変お腹が空きます。しかしヤコブは本当は一人ではありません。神様はずっと一緒にいらっしゃったのです。ヤコブは神様のお守りを受けるのにふさわしくありませんでしたが、神様はヤコブを守っておられたのです。ある夜、ヤコブは疲れきって弱り、この知らない土地で一人ぼっちで死ぬのではないかと思いました。ヤコブは一日中歩き、足は痛み、気が遠くなりそうでした。石を枕に寝ようとそこに横になりました。寝ている間に、ヤコブは実に素晴らしい夢を見て、疲れていること、寂しいことをすっかり忘れてしまいました。ヤコブは夢の中で、地上に立って天まで届いているように見える長いはしごを見ました。そして、輝かしい天使がはしごを登ったり降りたりしています。この美しいありさまを見て、ヤコブは不思議な思いに満たされました。はしごの一番上に、主が立っておられます。主はヤコブに、私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地を、あなたと子孫とに与えようと言われました。また、あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう、と言われました。この不思議な夢の後で、ヤコブは目が覚めました。彼は驚くと同時に少しばかり怖かったのです。そして、これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ、と言いました。朝早く、ヤコブは 枕に使った石を取ってそれを柱にしました。こうすれば、再びここへ戻ってきたとき場所がわかります。彼は、天使が天から上り下りし、神様が彼に直接語られたところを覚えておきたかったのです。柱を立てた後、ヤコブはそれに油を注ぎ、この場所をベテルと名付けました。これは、神の家という意味です。その夜から、ヤコブはすっかり変わってしまいました。神様に一生懸命仕え、神様を喜ばせようとしました。ヤコブは神様に、厳粛な約束、誓いを立て、神が私と共にいまし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物をたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。と言いました。ヤコブはそれでもなお寂しく不幸せだったと思いますか？いいえ、彼はとても幸福でした。旅を続けながら、ヤコブはあの素晴らしい夢のことを思っていました。ヤコブは神様がいつかはヤコブとその子供たちのものになると言われた国を待ち望みながら旅をしたのです。また、自分の子孫が地の塵のように多くなるという神様の言葉も考えました。そして、神様が決して自分を見捨てないと約束されたこと。共にいて、無事にここへ連れ戻すと言われたことを思い続けました。美しい天使がはしごを上り下りしている様がまだ目に残っています。ヤコブは神様を友として知ることができました。神様を友に持った人で不幸な人はありません。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？今日は創世記の第27章と28章のお話でした。この母と子の聖書のお話、新約物語は12枚の CD、また旧約物語は世界の始まりとノアの箱舟の2枚の CD にまとまっています。番組をお聞きのあなたにご希望の1枚を差し上げます。どうぞメールでプレゼントのお申し込みお知らせください。また、あなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞ最寄りの駅を書いてお問い合わせください。あなたも近くのキリスト教会にいらっしゃってくださいね。それでは、郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。